ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。落語界の皆さんおはようございます。武田邦彦です。私が日本の食のことをそのお話し始めたのは、これ実は食のことではなくてですね、日本人の健康のこと、まず日本人が一人一人健康になることが非常にいいことですよね。これはで、これは戦後のですね、スタートがちょっと間違ったので、その間違ったものはかなり多くの部分が進んでるんですね。それで医療従事してる方はですね、その被害も受けてるんですね。お医者さんが儲け主義であるとかね、言われたり、それからまあお医者さんの補助をするような、まあ整骨院みたいな、ところがですね、医療制度の思わぬとばっちりを受けたりですね。何が悪いかって言ったら、一番やっぱりその受益者となる国民がですね、あまり健康にならないと、まあ、いうことで苦しんでると、まあ、いうこともあるんですね。で、それは、まあ、戦後って言ったら大体平均寿命が50歳を超えるか超えないかぐらいなんですよ、実は。50歳ですよ、平均寿命が。もうほとんどの人が50前後でお亡くなりになる。戦争じゃなくてですよ。そういう時代に作られた医療の考え方、システムがですね、現在でももう平均寿命が85とか、なりそうな時もですね、そういう医療制度と医療の考え方で進んでると、まあ、いうことがですね、国民にとっても医療従事者にとっても具合が悪いわけです。それ一番悪いのはやっぱり本当に健康をちゃんと守れないという点でまずいわけですが、まあ、副次的にはですね、これ二次的ですよ。二次的ですけども、国民医療費が40兆円を超えてですね、私たちの収入の実に 28% ぐらいがですね、医療費で負担しなきゃいけないってひどいことになって、これをどう止めたらいいかというのは、現在の自民党の政治家とかですね、厚生労働省の官僚ではですね、処理ができなくなってしまってるっていうことに問題があるわけです。したがってこのひばりクラブではですね、いつもそういうとこから精神的に解放されて、本来どうするべきであるかという知識を得てですね、議論してですね、そして我々自身の健康を守っていこう、人生を守っていこう。それに伴ってですね、必然的に医療費も下がっていくし、そうすると若い人も助かる人、若い人が助かるって言ってるのは、医療費の多くは65歳以上の方が、まあ、使うもんですからね。それが減れば、高齢者の医療費が減るってことは、高齢者が健康になるってことですか？いいことですよね。高齢者が健康になれば、高齢者の医療費が減る。高齢者の医療費が減れば、国民全体の医療負担が減る。そうすると若い人の医療負担が減るという、こういう具合でですね、いいことづくめになるので、そのためには医療が今間違ってるっていうのは、まあ、戦後は間違ってなかったんですよ。平均寿命が50歳ぐらいの時で医療が発達してない時は今で良かったんですが、それは今とあまりに違うんですよね。それをですね、昔の考えのままやってると。そこにもう一つは報道機関の劣化っていうのがあってですね、報道機関が人を騒がせればいいということでずっとやってきましたからね。一時はなんかこんにゃくを食べた方がいいっつって、主婦がこんにゃくを買いにあさってスーパーからこんにゃくがなくなるとかね。そういう極めて、まあ言ってみれば、こうちょっと言い方悪いんですけど、発展してない国と同じようなね、動作が行われた。まあこれは報道機関の方に深く反省してもらわなきゃいけないんですけどね。視聴率上げればいいっていうことで、こんにゃくがいいとかですね。まあそういうことを言って、まあ国民の健康を害してますからね。それをちょっと思い直すっていうことで、今日は3回目ですね。日本の発酵食品というものを考えてみたいと思います。これは非常に重要な内容を含んでおりますので、もちろんこのシリーズ以外にも取り上げなきゃいけないわけなんですが、実は日本には昔から発酵食品がありましてね、それはまあ皆さん驚くべきことだと思いますが、牛乳から来たヨーグルトみたいなものですね。乳製品の発酵食品が、最初っていうかまあ並行にも使われてますけども、まあ朝廷なんかがね、進めたという意味じゃそういうものがあったわけですね。それで、まあ平安時代ぐらいからありましてね、もう少し前かな、飛鳥時代から奈良時代ぐらいからですね、すでに日本にはヨーグルトみたいなものがあってですね、 まあ、それが健康に非常にいいと、栄養の補給にもいいということでですね、宮廷を中心に非常に進められていたわけです。ところがどうもね、日本人の腸に合わないんですね。下痢をしたり、お腹が張ったりですね。まあ、いろんなことが起こったわけです。これは今ではですね、牛乳成分の中で、日本民族、これ日本民族に限定されますが、日本民族には合わないという人がかなり多いんですね。かくいう私もそうで、私はまあ牛乳を飲むと昔子供の頃必ず下痢をしたんですよ。で、やっぱり牛乳を飲めないっていうことは、やっぱり社会で非常に問題が多いもんですから、そこでやっぱり自分がだんだん年を取っていくに従ってですね、そのうち自分はなんかもしかしたら入院するかもしれない。入院した時に病院で牛乳が出るかもしれない。あの頃確か入院したら牛乳が出たような気がするんですね。僕体弱かったもんですから。それで自分がその時牛乳飲めない。だからやっぱり具合が悪い。だけど自分一人ならそれ我慢すればいいけど、まあ、自分に家族がそのうちできましたね。そうすると家族が心配してですね、お父さん牛乳飲めないから、これを持って行ってあげようとか、あれを持って行ってあげようとか考えなきゃいけないと。だからこれはやっぱり家族に負担をかける。もともと老人で入院したらですね、やっぱり現役で頑張ってる人に負担をかけちゃいけないわけですよね。まあそう考えない人もいるでしょうけど、私はそう考えるたちなんですよ。それで、まあせめて牛乳はダメだけども、ヨーグルトぐらいは大丈夫かと思って、今ヨーグルトが随分多種類売られてますんでね、そのヨーグルトをカーリバンツ実験してみたんですよ、自分の体で。やっぱりね、ヨーグルトでも自分は胸が詰まるようになってですね、これ人によって違うと思うんですけど、すごく具合が悪くなるんですね。で、断念しました。それで、そういう話を僕はどっかの講演会でしましたらね、ある人が非常にこう資料を調べるのが好きな人がそこにいたんですね。私がちょっと調べてみましょうつってね、いろんな図書館に行ってもらったりして、古いですね、平安時代、まあ、奈良時代もあったと思いますね。奈良時代から平安時代からずっとですね、江戸時代ぐらいまでの、その、主に乳製品の発酵品、ヨーグルトみたいなものですね。まあ、それの、いろんな歴史的な書物を持ってきました。それで私いただきましてね。それで、むさぼるように読んだわけですよ。どんなことになってたんだろうか。そしたら意外なことに非常に大雑把にまとめますとね、まあ日本はかなり昔から、奈良時代ぐらいから、朝廷はヨーグルトをですね、国民の栄養にふさわしいということで進めていたと。各国府、国府ってのは国の府中の府っていう字書くんですけども。まあその今で言えば県庁所在地にちょっとやや近いですね。まあこういう国府でですね、牧場を持てという指令を出して、牧場で乳を絞ってですね、その乳から発酵食品のヨーグルト的なものをね、作ると。まあいうことを盛んにしてたんですね。で、それを朝廷に一部献上して、まあ、自分たちがちゃんと作ってるっていうことを示す手段でもあったんですね。ところがですね、どうも日本人があんまり好まないんですよ。で、好まないもので、各国府はですね、まあいっぱいありますよね。まあ日本には今は47都道府県ですけど、都道府県でももっと細かく国が分かれても、後で言えば藩ですね、国が分かれてたんで、100ぐらいあったでしょうかね。まあそこに牧場を置いて、牛の乳からですね、酪農品を作るっていうことが難しくなりましてね。鎌倉の初期にはですね、もうそういうことをやらない国府が増えてきまして、けしからんっていうことでですね、国府が交代させられたりもしてるんですね。まあ古文書によると。まあ古文書も全てが真実を書いてるわけじゃないんで、まあそれはもう専門家にこれからよく調べてもらわなきゃいけないんですが、そして鎌倉のまあ中期にはですね、まあ一回発酵食品がほとんどないという、ないっていうことはまあないんだけども、少なくなったという時期がありましてね、その代わりとして出てきたのが納豆であり、味噌であり、まあお酢のちょっと、使用してる記録は僕まだ見てないんで、お酢でありですね。そういうものが日本の食卓に上る。そうしてみるとですね、まあ、すごくいいということになったわけですね。もちろん納豆なんかは、やや日本の北半分ですね、関東から東北地方にかけてしかあまり流行らなかったものですから、まあ、南の方の人はですね、昭和の初期までは、納豆はほとんど食べませんでした。まあお味噌汁ですね。 北の方の人は味噌汁は案外あっさりした味噌汁で、中部地方から南に行きますとね、赤味噌とかいろんなちょっとこう濃い、味噌汁も出てきますしですね、お酢なんかも盛んに使われるようになります。そういうことで食品を発酵したものとか食品をちょっと変性したものですね、まあ、そういうものがやはり日本人には大変に大切だと、やっぱり乳製品じゃない方がいいんじゃないかということで、武家政治が始まる鎌倉ぐらいからですね、室町江戸とですね、日本はほとんど乳製品がなくなります。で、これについてはですね、また別の意見もあってですね、これは後でお話しますが、肉類ですね、例えば豚肉は非常にこう中国で流行してたんですが、まあ、牛肉も食べられてましたけども、日本では絶対に食べなかったんですね。この理由については後ほどちょっとですね、江戸時代の人の感想も含めてお話をしたいと思うんですが、まあ、今日は発酵食品だけなんでね。で、発酵食品が非常に重要であると。まあ、発酵に類すること、まあ、厳密に言えば発酵でもいいんですけど、発酵って言ったらそのプロセスがこう化学反応が決まってますんでね、発酵的なものって言った方がいいかもしれませんが、例えばぬか漬けですね。まあ、こういったものとかですね。まあ、そういったそのいろんなその発酵的なものがですね、日本の食事に上ってくるわけです。したがって、例えば、日本人の典型的な食事っていうと、ご飯の代わりに一汁一菜。つまり、お味噌汁というものを野菜と、発酵食品である、大豆の発酵食品であるお味噌で食べるというね。まあ、それに、ちょっと北の方ではもう少し必要性があったんでしょうか。納豆を、まあ、これも大事ですけど、その発酵品を植物の発酵品を使うと。植物タンパクの発酵品を使うってことによって、まあ、日本人の腸の安らぎを得るっていう感じだったわけですね。それからお酢も、まあ、万能なですね、いろんな調味料として使われるし、それから一汁一菜のところにですね、添えられる香のものとかですね、漬物なんかも、まあ、いわゆる、ぬか漬けのようなものがですね、使われる。まあ、ぬか漬けはちょっとまた、脱線しますけども、ぬか漬けの中に、日本人だけに、今のところ世界で、僕の知識ではですね、薬局法で、薬として認められているもので、ぬか漬けの抽出品とは、確か日本だけでしか認められてないと。まあ、今から30年ぐらい前に勉強した時はそうでした。まあ、その後、アジア諸国とかそういうところに認められてるかもしれませんけどね。そういうものがあってですね、それでぬか漬けを食べると、そうすると精神的に安定する。私は実はそうなんで、製剤もありますね。ぬか漬け製剤、ぬか漬けの元をですね、抽出した製剤がもうあります。もう売っておりますね。日本では薬扱いですが、確か日本以外のところでは薬扱いではないと思います。まあ、こういうことは非常にあるわけで、民族によってあるものは薬である、あるものは毒であるってことはもう十分にあるわけで、それは結構なわけですね。それで納豆、味噌汁、酢とか、ぬか漬けとかいうものがですね、まあ日本の食卓で一般的になりました。したがって乳製品がちょっと問題があって、それで大豆なんかの発酵物がいいという日本人の民族の特性はですね、今でも受け継がれております。で、ですからまあこれは例えばネットですとね、石黒先生、ドクター石黒つって出してますけど、石黒先生なんかは、私が今言うことを、まあ私は歴史的に、歴史的な参考文献で言ってるんですけど、石黒先生はどちらかというと医学的参考論文を参照されながら言ってますので、まあ私の包括的なちょっとボケた話の後ね、不満な方はですね、石黒先生の今度は医学的なブログを読まれますとね、全体像がよくわかると思います。もう一つ私がここで言いたいのはですね、実は日本には牛乳メーカーもヨーグルトメーカーもあります。で、時々私がこういうことを話しますとね、攻撃が来るんですよ、私に対して。その対する攻撃はですね、牛乳メーカーとかヨーグルトメーカーに悪いんですけども、本当に私からの目から見たらね、本当に日本人の健康を考えてるんじゃなくて、自分たちは今牛乳を売ってると。自分たちは今ヨーグルトを売ってると。で、牛乳が喜ぶ人もいるし、ヨーグルトを喜ぶ人もいると。何が悪いんだと。武田はけしからんっていう、そういう方向に行っちゃうんですよ。つまり自分の収入が大切だから、日本人全体の健康なんか議論してる暇はないよと。 いや、好きな人が飲めばいいんじゃないかと言うんですけど、私はちょっと考えが違うんですね。やっぱり企業の社会的責任、特に私が勤めてる高度成長の頃にはですね、私の某企業におりましたけど、企業の中では企業の社会的責任っていうのを非常に重きを置いたんですよ。この場合ですとね、牛乳メーカーとか、やっぱりヨーグルトメーカーってのは大きいし力もありますね。それから、それを飲む一個人ってのはそれほど力ありません。ですから、企業の社会的責任としてですね、やっぱり牛乳メーカーとかヨーグルトメーカーがですね、例えば判定方法を作ってですね、で牛乳飲みたい、ヨーグルト飲みたいという人、例えば僕みたいのが、半年とか一年とか、自分で訓練して調べるんじゃなくてね、そういうふうな酵素の存在だとか、体のなんか状態がもし分かればね、まあそういう試験をしてくれるという郵送でも何でもいいんですけど、そういったことをやってくれればね、僕なんかも自分で牛乳飲んで本当に牛乳飲んだら下痢するのか、それが私の気のせいなのか、それとも本当のことなのか、ヨーグルトを飲むとどうも胸が詰まるような気がするけど、これは医学的根拠はちゃんとあるのかということを自分で納得して生活できますよね。しかし今のところですね、牛乳メーカーとかヨーグルトメーカーがすごく防御的でですね、排他的なもんですから、ちょっと牛乳とかヨーグルトの悪口言いますとね、ドカドカっとね、攻撃が来るんですよ。つまり保守的に、いやもう誰か牛乳飲んで具合の悪い人、ヨーグルト飲んで具合悪い人が悪くなって何が悪いんだと。私たちはちゃんと農林水産省とか厚生労働省の許可を得て正しくやってんだ。それはもちろんそうなんですよ。それの典型的なのがアルコールですよね。アルコールはやっぱりアル中で亡くなる方もいるぐらいの、まあいわば毒物なんですよ。だけども同時に人間には快適な空間を与えるんですね。ですからアルコールを全廃するなんていう話はできないんですよ。ただアルコールメーカーは平然と売ってるんですよね。だけどアルコールが適切じゃない人には飲まない方がいいですよとかね。それからアルコールのテストもありますよ。アルコール飲んじゃいいかどうかっていうね。それからアルコール中毒で死ぬ人もいるわけですね。まあそういうことに対する販売側のやっぱり責任ですね。それはやっぱり僕は果たさなきゃいけないと思います。まあそういう意味でですね、やはり私は戦後80年も経ってね、やはり私はですね、牛乳メーカーとかヨーグルトメーカーがもう少し積極的に日本人でどういう悪さがするのかね、それが社会運動家とか栄養運動家が個別にやって、なんか反牛乳メーカーとか反ヨーグルトメーカーっていうレッテルを貼られるんじゃなくてね、本当に日本人の健康のために、牛乳とかそういうのが昔ね、排斥された、日本で排斥されたという歴史が本当なのか。それはやっぱり牛乳メーカーとかヨーグルトメーカーが直接やっぱり積極的に本を出したり、データを出したり、ネットで説明するべきであってね。それに対してまさかね、日本人の健康を考えて僕は牛乳を売ってると思うんですよ。牛乳メーカーもヨーグルトメーカーも。だからやはりその魂の方をね、重要視して、やはり我々は牛乳を売りたいとか、ヨーグルトを売りたいっていうことじゃないんだと。日本人を健康にしたいんだと。だから牛乳の中とかヨーグルトの中にね、日本民族が不適切なものがあったり、そういうものがあったらね、もっと積極的に取り組もうじゃないかと、まあ、いうような新しい社会を作っていく。このブログは新しい社会を作っていくってことがいつも念頭にあるものですから、まあ、それを思っていただきたい。それから味噌とか納豆とかお酢とかね、そういうのがどのくらいいいか、医学的にはどう考えてるかっていうのは、もしご興味のある方は石黒先生のブログを読まれればね、そこでまたわかると思います。